表紙、大東6月、令和4年2022年、あふれる笑顔、幸せの街大東づくり。森ねきを散歩中の柴犬のコパルくん。写真説明。少し横を向いて、じっと何かを見つめているコパルくんの写真です。説明終わり。では本文に入ります。
1番特集、森ねき町開きから1周年、地域の魅力を高め人が集う町に。森ねきトピックス。令和3年度土地活用モデル大賞で審査委員長賞を受賞。土地の有効活用や適切な維持管理により、都市の生産性向上や地方創生などに取り組む優れた事例として、昨年10月、森ねき北条まちづくりプロジェクトが審査委員長賞を受賞しました。親水空間が新たにオープン。権現川の護岸工事が完了し、親水空間が今年3月に完成しました。自然をより身近に感じられるエリアとして、新たなにぎわいの創出が期待されます。階段があり、水辺近くへ自由に降りられます。森ねきを散歩中の柴犬のコパルくん。市営住宅、公園、店舗などを併設した森ねきが3月に1周年を迎えたんだって。大東、全国で初めて PPP 手法で作られた森ねきプロジェクトは高く評価されていて、国の機関や全国の自治体からとても注目されているよ。 PPP とはパブリック・プライベート・パートナーシップの略。行政と民間企業がお互いの得意な部分で協力し合って、効率的かつ効果的に住民サービスを提供する手法。コパルくん、デザイン性の高い街並みは有名な建築雑誌でも紹介されているって聞いたよ。みんなが大東市をお手本にしているなんてすごいね。大東、市全体のイメージや価値を高めて、たくさんの人が集う町になることを目指しているんだ。森ねき1周年、今思うこと、感じること。森ねきのコンセプト、北条の木を考案した大島義彦さん。そのコンセプトに合わせて森ねきプロジェクトを実行した入江智子さんのお二人に、プロジェクトに込めた思いをお聞きしました。株式会社ブルースタジオ専務取締役、クリエイティブディレクター大島義彦さん。遊休資産の再生、価値最大化をテーマとし、団地再生など都市スケールの再生プロジェクトなどに取り組む。まちづくりのコンセプトと建築デザインを担当。自然と共生する生命の力を表現。大東市を実際に歩いてみて最も印象的だったのが、市道北条12号線。古い道を見て、昔から人が暮らしていたという生命力を感じました。現在の釜池公園にあたる釜池には権現川が流れており、過去の水害などからも水と共に生きてきた地域であることも分かってきました。そこで市道北条12号線を地域の幹と捉え、権現川や釜池公園を水源として、さまざまな地域内アクティビティを育てていく姿をコンセプトとして 北条の木を描きました。イメージ図が出ています。北条の木は、権現川を水の流れ、北条十二号線を幹と捉え、市の資産、施設などの場所に、色とりどりの果実を描いて、地域一帯を大樹に見立てています。地域に根付き、未来へ成長する姿をイメージしています。株式会社公民代表取締役、入江智子さん。元大東市職員。在職中は、建築技師として学校や市営住宅などの営前業務に従事。平成29年より株式会社公民で活動し、市と連携して、まちづくり事業に取り組む。事業推進役森根木の大家さん。人を呼びたくなる場を実感。敷地の境界線を感じさせないデザインにより、森根木住宅の人と店舗や近隣の人は自然にコミュニケーションを取ることができています。地域の人が遊びに来られたお孫さんやお友達と楽しそうに過ごされている様子を見ると、森根木が人を呼びたくなる場になっていると感じ、とても嬉しく思います。ほっこりと癒しの時間が流れる空間。オープンした初めの頃は人も少なく、敷居が高い印象を受けていましたが、1年経ち、小さな町に生活感を感じ、ほっこりと癒しの時間が流れる空間になったと思います。愛犬の散歩にも最適だと思い、利用しています。と、森根木を犬の散歩コースで利用する市内在住、水原康子さん、写真も出ています。コパル君、北条まちづくり構想は森根木のほかにも何かあるの？大豚、北条まちづくり構想では、これからも行ってみたい、住んでみたいと思われる町を目指して、地域の豊かな自然と市の資産の活用で、北条の木を実り大きな大樹に育てていくよ。子供から大人まで楽しめる店舗とイベントがたくさん。森根木の話題のお店を紹介するよ。僕も楽しみ。と、コパル君。ノースオブジェクト。憩い、つながり、高まる。普段暮らしのエンターテイメントパーク、ケイト。こんなお店です。ケイットはスープを意味するフィンランド語。いろいろな食材が溶け合うスープのように、食べる、楽しむ、学ぶ、働くといった要素が混ざり合い、訪れるみんなが癒され、元気になれるお店です。ケイットレイパ、森のライフスタイルベーカリー。かわいいパンに子供は大喜び。ケイットアスア。家族みんなが楽しめるライフスタイルショップ。おしゃれな北欧雑貨がたくさん。ケイットオッピ。暮らし手作り体験スペース。ミニチュアガーデンワークショップ。ケイットルオカラ。おいしさと心地よさにこだわった北欧ファミリーレストラン。家族でゆっくり北欧料理を満喫。イベント情報、夏至祭。6月25日土曜日と26日日曜日。北欧の夏至祭にちなんだイベントで、北欧音楽演奏やスウェーデンダンス、北欧雑貨のお店が集まるマルシェなどを予定しています。 1年間で最も盛り上がるイベントです。大好評。外阿蘇ライフスタイルに外遊びを。 OBS 飯森。アウトドア用品がずらりとコパル君。こんなお店です。皆さんの生活にアウトドア外遊びが染み渡るよう、さまざまな体験イベントを企画し楽しく活動しています。大人げない大人仲間をどんどん増やしていきます。アウトドアショップ OBS 飯森。グッズ販売からイベント企画までアウトドアの魅力を発信。この夏はみんなでハイキングやピクニックを楽しもう。釜池公園森根木広場。芝生の広場が気持ちいい。山と川の自然を感じられる森根木広場は映えスポット。イベント情報2つ。サタデーナイトフォレストトレイル、6月4日土曜日、7月2日土曜日午後6時から。夕日が沈む頃に飯森山を登り始め、サンセットや夜景を楽しみます。山頂からの夜景は絶景。外ヨガ、6月26日日曜日午前9時から。森根木広場でアウトドアヨガを楽しみます。体を動かしてすっきり。アパレルの販売や食堂、食工房、作家工房、ワークショップなど、ワクワクするお店がたくさん。地図を片手に覗いてみてね、とコパル君。これからも皆さんが気軽に参加できるイベントをたくさん予定しています。森根木にぜひお出かけください。問い合わせ、公民連携推進室、870-9623。以上で特集を終わります。
2番トピックス、市の話題、今号は7題あります。2-1、新型コロナワクチン接種情報。4回目の接種について。3回目の接種後5ヶ月以上を経過した特定の対象者に4回目の接種を実施します。接種券付き予診票の送付は次の通り、年齢や基礎疾患によって異なります。接種券付き予診票がお手元に届きましたら、医療機関に直接予約してください。お手元に届きます。接種券付き予診票を送付します。60歳以上の人及び次の A から C に当てはまる18歳から59歳の人、ただし令和4年6月1日時点で各認定が有効であること。 A 心臓機能障害、呼吸器機能障害、腎臓機能障害、肝臓機能障害で身体障害者手帳を所持する人。 B 療育手帳を所持する人。 C 精神障害者保健福祉手帳を所持する人。 A から C のうち、令和4年6月1日以降に交付もしくは再交付を受けた人は、接種券付き予診票の発行申請が必要です。申請をしてください。次の D、E に当てはまる18歳から59歳の人、接種券付き予診票の発行申請が必要です。 D、 自立支援医療費助成で重度かつ継続に該当する人。 E、 基礎疾患を有する人、その他重症化リスクが高いと医師が認める人。基礎疾患の範囲。1、
次の病気や状態の人で通院や入院をしている人、慢性の呼吸器の病気、慢性の心臓病、高血圧を含む、慢性の腎臓病、慢性の肝臓病、肝硬変など、インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病、または他の病気を併発している糖尿病、血液の病気、ただし鉄欠乏性貧血を除く、免疫の機能が低下する病気、治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む、ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療を受けている、免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患、神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態、呼吸障害など、染色体異常、重症心身障害、重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態、睡眠時無呼吸症候群、重い精神疾患、2、基準BMI30 以上を超える肥満の人、 BMI の計算方法、 BMI イコール体重キログラム割る身長メートル割る身長メートル、例、体重96キログラム身長178センチメートルの場合、96÷1.78÷1.78 イコール 30.3。 申請方法、ウェブでは申請専用のページにアクセスして必要事項を入力してください。申請ページの QR コードが載っています。電話では大東市新型コロナ予防接種コールセンター 800-4645、市の集団接種は7月中旬に開始予定です。その他詳細についてはホームページに掲載しています。問い合わせ、市新型コロナ予防接種コールセンター 800-4645。 2-2 野崎参り公園 E 森ベースのロゴ決定。広報誌3月号で掲載しました飯森ベースのロゴマークは、皆さんに多数ご投票いただいた結果、緑豊かな野崎参り公園と周辺地域をイメージし、草花や鳥に加え歴史的資源を盛り込んだロゴマークに決定しました。投票いただいた人の中から抽選で10人に景品をお送りします。当選者の発表は景品の発送をもって返させていただきます。野崎参り公園では、本市初の国史跡となった飯森城跡の CG 上映、野崎参りや飯森山ハイキング情報など、大東市の魅力情報発信のスペースを拡充するほか、Wi-Fi 環境の整備なども順次行いますので、ぜひご活用ください。問い合わせ、都市魅力観光課 870-0442。 2-3、 おめでとうございます。春の叙勲、国勢調査功労、元国勢調査員、瑞宝炭鉱商、石川康一88歳。国勢調査功労、元国勢調査員、瑞宝炭鉱商、宮武節子76歳。危険業務従事者叙勲、警察功労、元大阪府警視、瑞宝総工商、細川康平73歳。防衛功労、元二等陸尉、瑞宝総工商、森下実61歳。警察功労、元大阪府警部補、瑞宝炭鉱商、清岡照之73歳。春の褒章、 消防功績、現大東市消防団副団長、蘭寿褒章、永田勉、63歳。更生保護功績、現保護司、蘭寿褒章、薮中道子、76歳。知事表彰、公共関係功労者、西辻勝弘、元大東市副市長、吉田秀水、大東市諸法連盟会長、石井香織、大東市子ども会育成連絡協議会相談役、吉岡文明、大東市青少年指導委員会副会長、純不動継承略。2-4、6月は食育月間。毎月19日は食育の日。1日3食バランスよく食べましょう。ステップ1、早寝早起き朝ごはん。朝日を浴び朝ごはんを食べると寝ている間に低下した体温が上昇し、体は1日の活動の準備を整えます。ご飯、パンなどの主食を食べると脳のエネルギー源になるブドウ糖となって朝から勉強や仕事に集中できます。朝ごはんを食べるために早寝早起きの生活リズムが大切です。ステップ2、栄養バランスを考えましょう。必要な栄養素を過不足なく摂取するにはいろいろな食べ物をバランスよく食べることが必要です。主食、炭水化物、ご飯、パン、麺類など。主菜、タンパク質、肉、魚、卵、大豆製品など。副菜、ビタミン、ミネラル、食物繊維、野菜、キノコ、芋、海藻類などを揃えると栄養バランスが整います。食品ロスを知っていますか？食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことです。日本では年間約612万トン、1人当たり毎日約お茶碗1杯分の食べ物が捨てられています。食べ物が無駄になるだけでなく、地球環境にも悪影響を及ぼします。食品ロスの約半分は家庭から出ています。定期的に家にある食材をチェックして、買い物時に買いすぎない、調理の際は作りすぎない、そして健康に配慮しつつ食べきることが重要です。一人一人がもったいないという思いを持って行動することで、食品ロスは減らせます。毎月19日に、大東市公式 Facebook で食育や簡単レシピを発信中。トマッピーの食育レシピ、簡単で美味しいレシピを公開しています。もやしと残り野菜のスープ、味噌汁やスープで冷蔵庫の残り物野菜を消費して無駄なく使いましょう。ここでは消費期限の早いもやしが入ったスープを紹介します。もやしはむくみ予防などに働くカリウム、腸内環境を整える食物繊維などが多く含まれています。材料2人分、ごま油小さじ1、にんにく少々、チューブでもか、もやし5分の1袋、60グラム、大根1センチ、30グラム、キャベツ1枚、60グラム、人参5分の1本、40グラム、水 300cc、 鶏ガラスープの素小さじ1弱、2グラム、塩少々 0.5 グラム、醤油小さじ2分の1、3グラム、酒小さじ2分の1、2.5 グラム、白いりごま小さじ2分の1、1グラム。作り方、1、野菜を食べやすい大きさに切る。にんにくはみじん切りにする。2. 鍋にごま油とにんにくを入れ、香りがしたら野菜を加えてしんなりするまで軽く炒める。3. 水を加え、鶏ガラスープの素、塩、醤油、酒で味付けをする。 4. 火を止め、最後に白いりごまを加える。1人前エネルギー45キロカロリー、タンパク質 1.5 グラム、脂質 2.8 グラム、炭水化物 4.5 グラム、食塩相当量 1.0 グラム。問い合わせ地域保健課 874-9500。 2-5 令和4年度地区担当職員を紹介します。あふれる笑顔幸せの町大東づくりを推進するため、地区担当職員は現在大東市を7つに分けた地域ごとに3から4人が担当しています。地域の会議への参加や意見交換などを通じて、住民の皆さんと密接な関係を構築しながら、市への要望の調整や地域課題へのアドバイスなど、地域と行政との調整を担えるよう活動しています。A 地区、赤い日野、五稜、新田、多子田、東諸福、西諸福、南郷町。課税課課長補佐西村君江、財産管理課上席主査長谷川誠、子ども室上席主査橋本真也、教育総務課上席主査勝又俊。 B 地区、灰塚北灰塚灰塚南、蓬莱1丁目自治区蓬莱2丁目自治区、緑ヶ丘、福の五丁目、福の中、福の四区、福の北。保健収納課、上席主査、信原俊幸。学校管理課主査、中村逸夫。資産経営課、課長補佐、堀江優作。会計室、室長補佐、浅井浩二。C 地区、英和町、末広。住の堂新町、川中新町、住の堂南部、扇町、大野。産業経済室、上席主査、林敦也。人事課課長補佐、西浦康平。開発指導課課長補佐、山口武史。D 地区、極殿南、極殿中、極殿北、泉町、平野屋、南新田。障害福祉課課長補佐、中村義信。障害学習課課長補佐、三村香織。戦略企画課上席主査、広田奈美。E 地区、北条第一、北条第二、北条第三。錦町、津延、北新町住宅、楠の里第一区、楠の里第二区、楠の里第三区、明美の里。高齢介護室課長補佐、田村新一。子ども室課長補佐、三宅慎吾。水道施設課上席主査、野中康則。駅周辺整備課主査、宮城直行。 F 地区、野崎第一、野崎第二、寺川、府営寺川住宅、中街と辰馬。福祉政策課課長補佐、岡本秀則。市民課主査、塚原智明。行政サービス向上室上席主査、中川亮太。 G 地区、住の堂北部、谷川、三賀、三賀大東町。高齢介護室課長補佐、石田明俊。課税課上席主査、伊庭博美。秘書広報課課長補佐、藤原隆弘。新年度を迎え、地区担当職員の顔ぶれが変わり、各自治区に配置しました。新しいメンバーでさらなる地域と行政のスムーズな連携を目指し活動していきます。皆さんのご支援ご協力をよろしくお願いします。問い合わせ戦略企画課8700-0404。